イザヤ書9章1節から7節まで拝読させていただきます。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨーダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分ける時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。あなたが彼の重荷の首輝きと肩の鞭、彼を虐げる者の杖をミデヤンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。アーメン。
私の娘がまだ小さい頃でしたが、真剣な顔をして私にこう言いました。お父さん、赤ちゃんって普通赤いよね。でもイエス様生まれた時緑色だったんでしょ。日曜学校で、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。そう習ったよ、こういうふうに話しました。緑子っていうのは昔の言葉です。決して緑色をした子供という意味ではありません。赤ちゃんという意味なんですけれども、娘はもうてっきりイエス様は緑色をして生まれてきたとそう思い込んでいたんですね。今朝のイザヤ書にも、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられるとありますが、イエス様もまたやはり真っ赤な顔をしてお生まれになったと思います。見たところ他の赤ん坊と何の変わりもありませんでした。しかしクリスマスの日、解剖家に寝かされた赤ん坊はやはり特別な子供でありました。赤ちゃんは9ヶ月母親の体内にいて時が満ちて生まれるのですが、キリストは9ヶ月どころではありません。救い主が約束された最初の日から長い長い年月がついに満ちて、イスラエルのベツレヘムの町に今から2000年前にお生まれになったわけです。で、今朝のイザヤの預言は、イエス様がお生まれになるキリスト降誕の750年前になされた預言です。ここではキリストが不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君、この4つの名前で呼ばれるというふうに書かれています。この4つの名前はキリストについてどんなことを言おうとしているんでしょうか。今朝はそのことをご一緒に考えましょう。最初の名前、不思議な助言者というのは、口語訳聖書を開きますと霊妙なる義士と書いてありました。何のことだかわからないので英語の訳を見ましたら Wonderful Counselor と書いてありました。英語の方がわかりやすいですね。でも誤解されやすいかもしれません。と言いますのは、 アメリカではカウンセラーというと心理学的な意味で使われるからですね。で、聖書の時代のカウンセラーはそうではなくって、国の政策を立てたり、軍事上の戦略を授けたりする人のことを意味しておりました。アメリカで言えば、そうですね、大統領補佐官のような役割だったと思います。王たちは政治や外交、軍事において経験と知恵のある人たちからアドバイスを求めました。箴言には、指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。あるいは、あなた方は優れた士気のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得る。そういう言葉があります。けれども、王であるキリストは、そうした人間の助言者や補佐官を必要としないのです。キリストご自身が不思議な助言者であり、最高の知恵を持っておられるお方であるということをこのイザヤ書は言っているわけです。で、今日科学技術は発達いたしまして、人々は多くの知識を持つようになりました。しかし人生の知恵についてはどうでしょうか。日本ではこのテレビにも出演します有名な大学教授がですね、痴漢まがいのことをしまして、その地位を棒に振ってしまったというふうなことが、もう珍しくなく毎日のように起こるそうですね。人は何のために生きているのか、どのように生きるべきかということについて、いわゆる知識人と言われる人たちも全く何も分かっていないのです。なるほど、巷にはこうしたらお金が儲かる、こうしたら人間関係が良くなる、こうしたら迷いをなくすことができる、そういう生きるためのハウツーを教える本がたくさんたくさんあります。しかしそういった本を読んでみたところで、私たちの人生の本当の問題というものは決して解決できないのです。私たちはお互いに神様の前に自分を素直に見つめてみますなら、誰しも表面では何事もないかのように振る舞っておりましても、心の中のほんの小さな問題であっても自分ではどうすることもできない無力なものなんだということがきっとわかることでしょう。ですから私たちには不思議な助言者であるキリストの知恵が必要なのです。いや、もっと正確に言えば、そのような知恵を持っておられるキリストご自身が必要なのです。キリストの導き、それを単なるアドバイスとして聞くだけで、従うか従わないか私の勝手だというのではなく、キリストを自分の人生に王として主として迎え入れるとき、私たちはそのキリストの持っていらっしゃる知恵によって導かれていく間違いのない人生を送ることができるのです。2番目の力ある神ですが、これはキリストの比べるもののない力を表しています。ある学者は力ある神とあるところをディヴァイン・ワリアーというふうに訳しました。まさにキリストは私たちのために戦ってくださる神からの戦士であるというのです。江戸時代の言葉に、男は敷居をまたげば7人の仇がある、こう言いますね。この仇ってね、敵という漢字を書きますが、まあ、敵とも読むんでしょう。この7人って一体何だろうかなと私調べてみたんです。でもよく分かりませんでした。おそらくその7という具体的にあれだこれだというのではなくって、単に数が多いということでしょうね。これは男性が女性に対して世の中生やせしくないんだぞという、そんなことを言おうとした言葉だろうと思います。でも男性だけじゃないですよね。女性にだって7人の敵があると思います。ですから女にも7人も7人の敵というテレビドラマがあったそうであります。男性女性に関わらず、私たちが立ち向かわなければならない敵は数多くあるでしょう。特にクリスチャンにとってはたくさんの敵にがあることと思います。私が尊敬しておりますデイビッド・ジェレマイア先生という方は、 Facing the Giants in Your Life、 こういうシリーズの説教の中で、クリスチャンに立ち向かってくるそのジャイアンツ、巨人に12あるというんですね。 早口で申し上げますが、もし興味があったら控えてください。恐れ、失望、孤独、思い煩い、在籍感、誘惑、怒り、恨み、疑い、最後の3つが優柔不断、失敗、妬み。思い当たるものがあるでしょうか。この12人の巨人たちにクリスチャンは囲まれているけれども、それと戦わなくてはいけない、そして戦ってキリストにあって勝利があるんだ、そういう素晴らしいメッセージでありました。でこの巨人ジャイアンツという言葉で思い出すんですが、今礼拝前の聖書クラスの一つでは民数記というところを勉強しています。でその中にカナンの土地を探ってきたイスラエルの族長たちがこう言って、報告をしたということがあるんですね。民数記の13章に、私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ、そこで私たちはネフリム人のアナク人を見た、私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。このアナクというのは本当のジャイアンツであって戦士であったわけですね。比較的背の低いユダヤの人たちにはもうそれを見ただけで恐れて、あのカナンの地には私たちは入れない、そんな敵とは戦えないという非常に不信仰な報告をしたわけです。この時族長たちは主なる神様が、彼らと一緒にいてくださる神様が力ある神であり天の戦士であるということを全く見失っていました。そんな中でヨシアとカレブの2人だけは、その地の人々を恐れてはならない、彼らは私たちの餌食となるからだ、彼らの守りは彼らから取り去られている、しかし主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならない、そう言って信仰に立っていますね。私たちもキリストにあって主が私たちと共におられるということができるのです。力ある神であるキリストが共にいてくださるなら、たとえ7人の敵がいようとも、12人の巨人に取り囲まれようとも、それに打ち勝つことができるのです。第3の永遠の父というこのタイトルでありますが、このお名前でありますが、これはキリストが愛と慈しみをもってこの世を支配されるということを言い表しています。人々に愛された王や支配者、政治家たちは古代ばかりではなく現代でも父と呼ばれ敬われていますね。権力を振るうことよりも人々の生活を守ることを心がけたからであります。父親が一家をしっかりと支え保護するように、キリストもキリストに耐える者に対して父となって守ってくださる。人間の父には子供たちを守りたくても守りきれない時があります。また年を取って父親としての力が衰えてきたりもいたします。しかしキリストはいつもいつまでも永遠に父としての力を持ってキリストに耐える者を守り助けてくださる。ですからここで永遠の父と呼ばれているのです。アメリカの心理学者マズローは、人間には基本的な5つの欲求があると言いましたね。で基本的な1つのものが満たされたら、また次の欲求が生まれてくるというのです。第一の欲求は何かというのは、これは生命を維持するための欲求でありますが、生理的欲求とも言います。食欲などがそれに当てはまります。その次の欲求は安全欲求と言いますね。誰しも自分を守りたいという思いがあります。また誰かに守られていたいという願いがあります。まあ、マズローによります人間の欲求の段階はあと第3から第5まであって、とても興味深いものでいつかお話をしましょうね。で今朝は私たち人間は誰かに守られているという安心感が必要なのだということを覚えていただきたいのです。それは皆さんも同意なさるでしょう。それが失われますとき、人は絶えず何かに怯えながら生きていかなくてはなりません。しかしこの世にはどんな場合でも私たちを守ってくれるというものが 果たしてあるのでしょうか。お金や財産も地位も名誉も当てにはならないものであります。私たちを変わることなく守ってくださるお方は永遠の父と呼ばれるキリストのほかありません。キリストなしには私たちはさまざまな苦痛、重荷、ストレスで押しつぶされてしまうことでしょう。キリストのもとに魂の休み場があります。キリストのもとに来て安息を得ようではありませんか。最後の平和の君という名前ですが、これはキリストが世に来られた目的を表していますね。キリストが世においでになったのは争いに満ちたこの世界に平和をもたらすためでした。その平和とはまず神と人との間の平和です。聖書は私たちは以前は神の敵であったと言っています。私たちの多くは神なんているものか、俺の人生は俺のものだ、そう言って神様に敵対してきたのではなかったでしょうか。キリストは神様に敵対し神の怒りを受ける、それしかできない私たちを神と和解させてくださった。神と人との間に平和を作り出すために十字架で死んでくださったのです。十字架の死は贖いの死と呼ばれますね。英語では贖いのことをアトーメントと言います。でこれはアットワンメントと書きます。文字通りには一つにするという意味なんです。キリストによって私たちは神様との和解をいただいて神様と一つにしていただけるのです。神との平和が与えられるのです。ローマの5章1節に、ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますとあります。クリスマスに Peace on Earth、 地に平和というその言葉をよく耳にいたします。すぐそこのビルディングの屋上にもそう書いてあったと思いましたが、でこの平和はまず神との平和です。あなたは神との平和を持っていらっしゃるでしょうか。この神様との平和をいただくことからお互いの平和が初めて生まれてまいります。ヘブル語で平和、シャロームというのは平安とも訳せますし、また繁栄とも訳すことができます。あなたにもイエス様のくださるこの平和、平安、繁栄が必要ではないでしょうか。神様との平和の中に生きる人こそが平安な人生を送ることができ、また神と人のために身を結ぶ繁栄の人生を送ることができるのです。イザヤは一人の実り子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられると予言いたしました。キリストは実に私たちのために生まれ、まさに私たちのために死に、そして私たちのために復活してくださったお方です。そのことを信じる者は人生のすべてにわたってこのキリストの知恵と力、保護と平和を受けることができます。キリストは私のために生まれてくださったのだと信じ、キリストをご自分の人生に迎え入れようではありませんか。キリストの知恵によって導かれ、キリストの力によって強められ、キリストの保護のうちに守られ、キリストの平和によって生きるものでありたいと、そう願います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたはキリストを私たちのために不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君として使わせてくださいました。キリストこそあなたが私たちに受け取る用意と送ってくださった最高の贈り物です。このキリストを心に迎え入れ、人生の導きをキリストに求め、人生の戦いにおいてキリストに頼り、キリストに保護を求め、キリストの平和の中に生きる私たちとしてください。私たちのためにお生まれくださったイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。